上田インプレゼンツ
上田そう
石井哲也の目から鱗の話。上田インプレゼンツ上田そう石井哲也の目から鱗の話、司会のフリーアナウンサーの石井哲也です。そして市川市にあります上田院の上田そう委員長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組では毎回医療や健康に関してテーマを決めて、上田院の上田そう委員長から目から鱗の話をお聞きしています。またお話の前後には毎回ある年をピックアップして、その年を振り返りながらその年の曲を流します。第60回の今夜は1963年昭和38年です。上田院長、もう60回目の放送となりました。
結構やりましたね、
はい、月2回の放送なんでね、はいはい、もう歴史がだいぶ刻まれてきていますね、
はいはい、
で今回は前回に続いて ACP アドバンスケアプランニングについて目から鱗の話をしていただきます。この ACP アドバンスケアプランニングについては後ほど詳しくお伝えしていきます。そして今夜は1963年昭和38年をピックアップします。まずは1963年の出来事を見ていきましょう。新千円札が発行されたということで、これ伊藤博文の、
はいはい、懐かしい
懐かしいですよね、はいはい、そしてアニメの鉄腕アトムが放送開始ということで、鉄腕アトムはご覧になってました？
多分見てたはずです、
はい、手塚治虫先生のですね、はい、
大先生、
はい、そして力道山が亡くなった年だったんですね。刺されちゃったんですよね、はい、あの当時プロレスであと一世を風靡していた
という。そうですよね、
はいはい、私たまたまの池上本門寺に行ったんですけれども、そこに実はお墓が力道山の墓ってあるんですよね。
素晴らしい、
はい、そしてケネディ大統領も暗殺されたと。
この時だったんですね、
はいはい、これも本当あの生中継の時にパンってね、うん、されてというね、ここは衝撃な、はい、そういった時代でしたね。そして笹木式が開発されたんですって、こう元し、はい、でもあのコシヒカリはね、未だにこうどんどん広まっていますが、笹木式は効かなくなりました、
ね、効かなくなりましたね、
はいはい、やっぱりあのどんどんといい品種ができてきてって、うん、で今各地でいろんな名前が
そうですね、
はい、できてますよね、はい、そしてマンションブームということで、この時期はマンションが建てられたという感じなんですよね。もうこの時期だと本当もう築ね60年超えちゃうぐらいの、はい、マンションになってきたんですよね、
はい、
はい、そして横断歩道橋が大阪駅前に初めて設置されたという、まあ横断歩道橋ね、今当たり前にあるんですけれども、だんだん今その横断歩道橋が劣化していったので、だんだんその撤去されていったりとか、今そういう工事がだんだん、はい、
リニューアルね、
リニューアルしているということですよね。では流行語を見ていきましょう。今では不適切な表現が含まれていますが、当時の世相を踏まえてそのままお伝えしていきます。かわいこちゃんです。これはね、デパートの女性店員が年下の可愛い男性に向けて言っていた言葉なんですよね。これ女性に向けた言葉、そうですよね、うん、あの、はい、可愛い子ちゃんはデパートのそういう、まあ、綺麗な女性たちがこう可愛いあの年下に向けて言っていたということだったらしいです。でいいからいいから気にしないという言葉も流行ったらしいんです、うん、これシャボン玉ホリデーという番組から流行ったそうです。もちろん私も分からなかったんですけどね、はあ、そして三ちゃん農業という言葉も流行ったんですね。この三ちゃん農業というのは、出稼ぎで畑がいなくなった農家で、じいちゃんばあちゃん母ちゃんが農業をするということで、まあ働き手の若い男性が皆さんこう、まあ、上京していってしまってという、まあ、この頃からそういったあの、はい、時代だったそうです。
なるほど、
はい、そして小さな親切という言葉も流行りました。これは卒業生のメッセージで、小さな親切にも心を配ろうと言ったことが広まったらしいです。
はい、
そしてバカンスです。これフランス語で休暇という意味なんですが、バカンスは、ね、今も使われてますよね。ウェデンチョバカンスは、
まあ、ほぼないですね、
はい、まあ、たまにあのスキーに行く。
あ、そうですね、
はい、4月もスキーは行かれる、
行く予定です。
あ、そうですか、はいはい、あと変な外人という言葉も入りました。これはですね、まあ、ちょっと、ね、今では不適切っぽいあの表現ですけれども、うん、これ当時 NHK に出演した E.H. エリックというあの外国人タレントなんですけれども、これ岡田真澄さんのお兄さんだったんですね。ちょっと耳がこうちょっと尖ったようなイメージのコスチュームで出てきて、はい、なってたんですけど、はい、これがね外国人タレントの走りと言われています。そして TPO です。これ TPO の T はタイム、時ですね、うん、で場所がプレイスで、オケーション、場合ということで、まあ、時と場所と場合を考えて行動しなさいねっていうのを TPO と
これ今もなんか言ってます、
はいはい、よく TPO をわきまえてねとかってよく言ってますけど、
未だにね、
はい、そして OL です、オフィスレディのことですよね、
はい
はい、まあ、当時はね、あの女性は事務職でお茶を汲んでいたというような時代だったんで、うんうん、オフィスレディという感じですね、はい、では1963年のナンバー、本日の1曲目です。お聴きいただきましょう。あずさみちおでこんにちは赤ちゃん。あずさみちおでこんにちは赤ちゃんでした。こんにちは赤ちゃん、私がママよ、というこれはもうご存知ですよね、
はい、
はい、これ作詞が A 六助さん、作曲が中村八大さんでした。でこれ中村八大さんにお子さんが生まれて、 A 六助さんがそれを祝って歌詞をプレゼントしたそうなんですね、といった時代です。
そうですか、いい時代ですね、
はい、そうですね、
はい、
上田インプレゼンツ、上田荘&石井哲也の目から鱗の話。では前回についてACP アドバンスケアプランニングについて目から鱗の話をお聞きしていきます。で、まあ、前回もね ACP の概要についてお話ししていただいたんですけども、はいはいはい、改めて確認しますが、アドバンスケアプランニングでお訳しますと、まあ、前もってお世話を計画するということなんですよね、うん、はい、まあ、導入したこと自体は別に本当にいいこと、
総論はね、はい、いいと思います、はい、いいと思いますね、ちょっと上からなんですけど、すごくはい、大切だと思います、
はい、ただ実際にその、まあ、やっている現場のところではその解釈がちょっとなかなか意図が伝わっていないケースがあるのかなという部分は、
運用間違えてるとは言わないけど、ちょっと、うんうん、マニュアル化されちゃってるので、うん、そのマニュアルがに問題が結構あるかなと思ってる。
あれですよね、そのマニュアルになってるとこう書いてあるかこうしてくださいねっていうことになってしまう、うん、ということですよね。
だから意味がわからない、はい、でそのマニュアル通り見ちゃうと、はい、ちょっと不具合が出てる、
うん、はい、ということですよね、
はい、
じゃあ江田院長が、まあ、老人ホームなどの施設に結構行かれていらっしゃいますが、うんうん、その中でいろいろと、まあ、ちょっとあれ、
そうです、一番問題はそこなんですよね。
ああ、
老人ホームにおける運用にこれが今ちょっと導入されてるんですけど、この運用のされ方がちょっとまずいなと思っている
、ね、はい、医療行為は原則やっぱりお医者さんが決定しなきゃいけないわけじゃないですか。
もちろんそうなんですけど、はい、そのこのマニュアルの中に、はい、例えば、はい、食べれなくなったら点滴を希望しますかっていう、はい、項目がよくあるんです、
はい、
でそこに、まあ、丸いいえ、はい、はい、いいえするんですけど、まあ、大体はいをつけるんですみんな。
そうですね、きっと、
はい、じゃあその食べれなくなったらっていうのは、じゃあ具体的にどのレベル、例えば今まで全部食べてたのは半分ぐらいになりました、はい、それでも点滴するのとか、ゼロになるまでじゃあやらないのかとかいう問題もあるし、ね、心配性な方たちスタッフも心配するだと思う、もうちょっと食べれなくなったら、
はい、
ね、点滴してくれって言い出す可能性もあるし、
はい、
栄養補助食品も、まあ、医薬品で出せるんですけどそれを出してくれとか、はい、そういう圧力かかっちゃったりとか、うん、じゃあ点滴っていうのは医療行為なので、はい、その点滴をするしないの判断は実は医者なんですけど、うん、それも ACP のマニュアルの中に入っちゃうと、はい、あたかも食べれなくなったら点滴をする、うん、はいってなると点滴をしてくれっていう、こうすごい圧力が来るんですよね。いや、待て待て、点滴をするしないの判断は医者だし、
はい、
ね、点滴をするメリットもあるしデメリットもあるので、はい、そこの説明をすっ飛ばして点滴をしろっていう圧力がかかってくる。
いや、そこは やっぱりその、まあ、施設の人たちもやっぱり想像力はやっぱり働かさないといけないのかなっていう、うん、
あのもともと医療業界だけの話で始まったこの話が介護業界にも今波及したので、うん、介護業界がまだそこを咀嚼できてないと思ってだから点滴するっていう医療行為なのだよねっていうことすら多分頭の中になくて、
うん、
ちゃんとこう書類があるのでやってくださいみたいな、
あ
そういう単純思考でやってる気がする、
うんうん、
でそこに誰も疑問を呈さないで最初、まあ、施設の話にちょっと今特化しちゃったんですけど、
はい、
大体入居時に最初にその書類を交わす、はい
うんうん、
で入居時歩いて意外と元気で入ってきた方がだんだん時とともに寝たきりに近くなってきた時にまだその最初の契約というかまあ取り交わしが残ってるケースがほとんどなのでまあじゃあそこでじゃあ何かあったら救急車を呼んだり専門治療行きますかっていうのにハエがついてるともう今現実その寝たきり全解除なのに救急搬送ですとかね専門病院に行きますっていう風な流れにみんな何も疑問を起こさずそういう方向に持っていかれるんですよね、
は
い、いや待って待って今の状態はこの入居時と違いますよねって、はい、そこで初めてこう指摘してもそのマニュアル至上主義なので、
うん、
はいマニュアルにこう書いてあるからそうしてくださいっていう言われちゃうんですよ。だから、ね、総論は正しいいい話なんですけどもううまく運用されてないことが多い。
やっぱり医療と介護っていうところの認識の違いが
だ介護業界が医療に関してのその考えがちょっとうまくこうできてないっていうか、うん
はい、
だから介護業界の医療官が専門治療に行くのが当たり前でしょっていう思考回路になってるのでこう緩和ケア的なこういうこうだんだん患者さんの体に応じてその医療内容を変えていくっていうことが理解できてないことが多い、
うん、今の時代その契約社会になっていく中で、うん、その介護の側から施設の側からすると、
うん、
その書いてあるのにやってくれなかったってことで言われるのがちょっと怖いっていうのがあるんですかね。
その、まあ、そのベースにはあの責任を取りたくないので、
うん、
はいあのなるべくそういう、まあ、文句を言われたくないから
い
これ書いてあるからやります書いてあるからやりますっていう、
はい、
ほら書いてあるでしょだからやったんだけなんですっていう言い訳の材料になっちゃってる。
まあちょっとそれはあの理想からは離れちゃいますよね。離れてます、
はいはい、言い訳の材料になっちゃってるから。
そうですよね。
で見直せばいいけど見直すタイミングももう忘れてるし、
うん、やっぱりその患者さんファーストで行くんだったら患者さんが 今こういう状況になってるんでここはこうしませんかっていうところはむしろその、まあ、介護側施設側からも提案本当はして
するべきですね
っていうことですよね、はい、もう最初に取り決めたのが全てになってなっちゃうと、うん、
そう、
ね、ってことですよね。
でやっとこう気づいた時に来る言葉がもうお見取りなので、
はい、
お見取りにサインしてくださいっていう、うん、そのもういきなりもうお見取りにサインしろっていう、はい、そういう風にガラッと変わるのでこのこう間のプロセスが全くなくてですね。
あ、そうなんですね。
でそこに患者さんとか利用者さん入居者さんの思いとか、うんうん、そういう話は全くなくて、
うん、
次のサインがお見取りのサインに なるんですよ。
いやこれマニュアル化の、ね、弊害
弊害ですね。完璧に、
はいはい、だって日々刻々変わってきますしね、
うん
はい、あの例えがいいかは分からないんですけれどもお腹いっぱいの時にフルコースの料理出たって食べられないじゃないですか、
うんうん、そうですね
っていうことですもありますよね。
もちろん、
はい、だからそういったところはまあ本当にねあの介護の方も一生懸命やってるとは思うんですけれども、うん、やっぱりその人その人によって変わってきますし。
そうなの。
そうですよね。
で変わっていく時期に介護してるので、
はい、そうですよね、
はい、だから、うん、そうなんですよ、
はい、実際にあの言い方もあれですが過剰な医療っていうのはやっぱりまだあるんですか、
う
ん、
まあ不適切っていう表現になるかな、
はい
うんまあ、まだまだいっぱいあるし。
そうですよね、はいまあ、そういったところも本来はちゃんとその人その人に合った適切な 治療を本当はしていかなきゃいけない、そうですね、そういった部分で、でも判断はやっぱりお医者さんが、
うん、医療的なことに関しては ね、
はい、だからそこの部分でそのこう最初に取り決めたからこうだよっていうことでは本当はないので、そこはうまくこう、うん、これから改善していければいいですよね。
そうですね、はい、それはもう意識が高まればやるはずなので、は
いはい、大丈夫ですか。そう、この今回 ACP アドバンスケアプランキングを、うんうん、まあ、取り上げて、うん、はい、いて、なかなかね本当聞き慣れない言葉だったんですが、そうですね、はい、でも今回この番組でこの ACP っていうことをね少しでも知っていただけるといいですよね、
うん、もちろん、はい、
そうですよね、
これからねおじいちゃんおばあちゃんの行く末をね考える家族だったりとか、うん、はい、そうですね、まあ、当の本人だったり、うん、はい、
なんかこの ACPについてはおそらく上田院長の中でもいろいろとまた課題が見えてくるのかなというふうに思いますので、
そうですね、はいはい、今日はこういう話をしたけど、はい、もうちょっとした考え、はい、うん、変わるかもしれないし、
はい、まだまだこの番組続きますので、またこういったところは、ね、取り上げていきたいと思っています、はい、では今回のまとめをお願いします。
運用が大切、
はいはい、ありがとうございました。では1963年のナンバー、本日最後の曲です。南春夫で東京五輪音頭。南春夫で東京五輪音頭でした。こんにちはこんにちはっていう曲なんですが、これはもうご存知ですよね。はい、はい、これ1964年昭和39年開催の東京オリンピックのテーマソングでね、前の年からもう人気になってということで、
なるほど、
はい、南春夫さんが着物を着てね、こうやって皆さんにこう、うん、こんにちはっていう映像はなんかね、
はいはいはい、よく見ましたね。
そうですよね、はいはい、で2013年にはこの2020年東京オリンピックが決まった時にこの曲また注目されたそうなんですよね、
うん、なんか最近も聞いた気がしました
よ。そうですよね、うん、はい、おもてなしをやった
この時に、ね、
はい、あったそうです、
はい
はい、ではここで教えて上田院長のコーナーです。上田院長に聞いてみたいことについてメッセージをいただいています。ラジオネームブルートリートヨトメンさんからです。上田先生、石井さん、こんばんは。先日は85歳になる母に対しての質問に素晴らしい回答をいただきありがとうございました。早速お母さんに楽しかった思い出の話を聞いたところ、20歳の頃に見た日劇のウエスタンカーニバルのことを表情も明るく生き生きと話してくれました。その時私ははっと思いました。今は時間に追われる必要のない生活なんだと、日付及び合致体なんて全く些細なことなんだと、話を聞いてあげることが一番の特効薬なんですね。アドバイスありがとうございましたということでね。そして新たな疑問ということで、高齢になると今のことは覚えられなかったり忘れてしまうようですが、昔のことはこと細かに覚えていますよね。これは脳のメカニズムに関係があるんでしょうか。上田先生よろしくお願いします。そしてそんなお母さんですが、2月28日に86歳になりましたというメッセージいただいています。
おめでとうございます。そして素晴らしい、ね、発見というか、
はい
ね、
はい、
まずコミュニケーションがうまく深まって楽しい思い出が、
はい
はい、できましたね。
これ上田院長ずっとでこれね言い続けていらっしゃいますが、うん、本当日付とか曜日ってもう どうでもいいというか、あまり、
まあ、そうですね、
ね、はい、関係ないじゃないですか、
は
い、
楽しさにつながらないんで。
そうですよね、
はい、
とにかく楽しく、
そうですね、
っていうふうに話を、はい、そしたら昔話を聞いてあげるのが一番、ね、
楽しい思い出いっぱいあるしね、はい、
そうですよね、はい、こんな20歳の頃のことって本当に覚えてるんですね。
すごいですね、
はい、
うん、だそれも、ね、すごい発見だしね。
そうですよね、
はい、久しぶりにお母さんの笑顔が見れた、
はい、うん、
いつも見てる。
そうですね、はい
はい、
だからよくね、なんか誰々さんって、ね、覚えてないのとかっていうふうに言って、うん、言いますけど、そういうことは知らない知らない、覚えてない覚えてない、それはいいじゃないかっていうことで、うんうん、楽しかったことを思い出させるっていう方がいい。
もちろん
ですよね。
ですね、
はい、
あと脳のメカニズム、
はい、
まあ、そこまで私専門家ではないんですけど、はい、記憶って面白いですよね、はい、
うん、
なんで昔の記憶がすぐ出てくるのに、
はい、
今の記憶がこぼれるかっていう、うん、
これどうです？上田さん、本当にもう1万人以上の、ね、患者さん見てこられて、いやいや、
これは不思議な現象ですよね、
はい、
だからよく医療業界ではそのね、海馬に記憶の装置があって、
はい、
それが壊れるんだと、
うん、
だから認知症になるんだって いう説明をするんですけど、じゃあなんで昔の記憶がさっと出てくるのっていう、はい、だから記憶が本当に壊れてるわけじゃないんだなって思ってる。
そうですよね。だから多分新しくは入ってこないけど、
だからまあ器にもいっぱいこうものを入れて、はいはい、最後に入れるのはもうこぼれちゃうっていう、はい、まあ、そういうイメージでもいいし、うん、まあ、昔から入れたやつもずっと溜まってるので、
はい、
残るし、新しいやつはもう、ね、記憶装置、まあ、メモリがいっぱい、
はい、
だからこぼれちゃうっていう説明でもいいし、うん、
は
い、
うん、そうですよね、
うん、だから記憶は残ってるんですよ、
はい、そうですよね、うんうん、でせっかくねこうやってあの人生長く生きてこられたんだから、うん、もう楽しかったことをねこう思い出してもらって、
そうそうそうそう、
いい人生だったねって、
はい、だからみんな昔を振り返りながら生きていくじゃないですか、はい、おじいちゃんとかおばあちゃんとか、はい、あの時の俺は良かったとか、
はい、
あの時俺はすごかったんだとかって、それをもっとこう何何って盛り上げてあげれば、
そうですよね、
うん、いいし、
みんながハッピーになりますもんね、
うん、
ウレンジもそういうのよくお気になるんですか、こう
あの昔話と、はい、だ故郷の話とか、
あ、そうですよね、
とっかかりは、はい、
うん、
そうするともういっぱい喋ってくれるんで、
そうですよね、
はい、
やっぱりその高齢になって認知症になった時の喋ることって大事ですか。
大事だと思いますね、
はい、そうですよね。なので改めてあの本当このラジオをお聞きになっている皆さんもね、もう楽しいことをたくさん話聞いてあげてほしいですね。
そうですね、
はい、はい、ブルートリストイベンさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ウレ店長、こうした、ね、話というのは、まあ、今回あの介護の側のっていう部分はあったんですけど、まあ、
ICP の問題点みたいな
です ね、はい、うん、ですね。ただ、まあ、本当にこれはだんだんこれが、ね、改善されていけばいいですよね。
もちろんそのために、はい、こういう話をしているわけで、
そうですよね、
はい、結果的にちゃんとこう、ね、マニュアルだけの頭じゃなくて、うん、どうしてこういう話をしなきゃいけないんだっていう、はい、どこまでこう一歩踏み込んでもらえれば、うん、より良い、環境づくりができるし、うん、
はい、
プラスに働いてほしいな。
そうですよね、はい、やっぱり介護の方にもこの番組聞いてほしいですよね、ぜひね、
はい
はいはい、そして本当リスナーさんもこういう現状があるんだよってことを知ってもらってという、ね、そうですね、
はい
はい、明日ありがとうございます。
ありがとうございました。
上田委員プレゼンツ、
上田荘
&石井哲也の目から鱗の話。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。お便りはメールで寄せください。メールアドレスは uroko@fmu.co.jp です。小文字で uroko@fmu.co.jp です。皆さんからのメッセージお待ちしております。またこの番組は聞き逃しでも聞くことができます。市川ライフのホームページの番組紹介から入っていただくと聞くことができますし、ウェイダインのホームページのバナーからも入れます。ウェイダインのホームページは検索サイトでウェイダイン市川と入力すると出てきます。次回の放送は5月11日です。ウェイダインプレゼンツ、上田荘&石井哲也の目から鱗の話、出演はウェイダインの上田荘委員長でした。ウェイダイン長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
司会はフリーアナウンサーの石井哲也でした。今日はこの辺で失礼します。次回を楽しみに。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。